ですが、マタイによる福音書13章47節から52節を学びたいと思います。ここは2つの部分からなっております。47から50節は網にかかった魚の例えでありまして、これはすでに見た種をまく人の例え、毒麦の例え、からし種の例え、パン種の例え、隠された宝を見つけた人の例え、良い真珠を見つけた商人の例え、これらと同じく天の国について語る例えであります。そして51、52節は、こうした天の国を語り示す例えを、締めくくる、総括するようにして主イエスが弟子たちと交わされた対話であります。網にかかった魚の例えであります。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ座って、良いものは器に入れ悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。魚を取るために湖に網が投げ下ろされます。ここでの網は引き網であります。水中をかき回して魚をさらうわけです。そうすると当然雑多なあらゆる種類の魚が網にかかります。食用になるおいしい魚も、食用にならない魚、中には毒を持つ魚までも網の中で共存することになります。そのようにあらゆる種類の魚をとりあえず全部一緒に捕獲する、それがここでの漁のやり方です。そしてこの場合は網を岸に引き寄せてみて初めて網の中の様子がわかるわけです。そこから選別の作業が始まります。漁師たちは座って腰を落ち着けてじっくりと魚の選別をします。食べられる魚と食べられない魚とを売り分けるわけです。この網の中にとりあえずいろいろな魚が同居することになって、魚の選別は網を引き上げてからの作業になる。この点でこの例えは24節以下にありました毒麦の例えと大変よく似ています。毒麦の例えでは良い麦と毒麦とが同じ畑で一緒に育っていって、良い麦と毒麦とが同居している様子に気づいたしもべが主人に、日程抜き休めておきましょうかと言いますが、主人は毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない、刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさいと答えていたわけです。この網にかかった魚の例えと毒麦の例えが伝えたいことは同じであります。すなわち正確な仕方で選別をすることへの警告であります。毒麦の例えにおいて主人はなぜ毒麦を抜かないでおきなさい、良い麦と共に育つようにしておきなさいと言ったのでしょうか。一刻も早く毒麦を抜き去りたいというしもべの気持ちはわかるのですが、しかし主人は一緒にしておきなさい、このように言ったわけです。どういうことかというと、ここでしもべたちは決定的に大事なことを忘れていたのです。それは自分たちは審判者ではないということです。誠の審判者は神を一人で、神の他にこの世と人間を真に裁きうる方はありません。そして神は審判をされないわけではないのです。私たちは終わりの日のキリストの再臨と最後の審判について知らされています。 先ほど使徒信条でも告白した通りです。借り入れの日、すなわち終わりの日が来たなら、確かにその時に良い麦と毒麦が区別をする。そして毒麦は束にして焼かれ、良い麦は蔵に入れられます。その日が来るまではそのままにしておきなさいと、両方とも育つままにしておきなさいと主なる神は言われるのです。つまりあなた方は毒麦に手を触れてはならないということです。これは私たちへの戒めです。自分を絶対者として自らを審判の座につけることへの戒めです。また世にカルト宗教というものがありまして、これはもう良い麦だけの純粋なコミュニティを作ろうとするものです。もしかすると教会の中にもこういう考えが忍び込むかもしれない。しかも信仰熱心になっている時ほどそう考えがちになるかもしれない。けれどもそこに落とし穴があります。つまり人が自ら良い麦と毒麦とを区別して毒麦を抜き去ろうとする時に、そこでの計りは自分の計りであって神の計りではないんです。自分たちの計りを神のように正しい計りだと、勘違いをして裁きを行って、毒麦を抜き良い麦だけを集めようとするなら、それは誠に公平な義の裁きではないかもしれない。例えば自分のお眼鏡にかなった人々だけを集めて、自分の気に入らない嫌いな人々は締め出す、こういう極めて偏った集団ができてしまうことも起こりうるのです。そこで決定的な過ちを犯してしまうこともあり得るということであります。毒麦を抜こうとして良い麦まで抜いてしまうかもしれない。毒麦かと思って抜いてみたら良い麦だった、こういうことがあり得るわけです。そして良い麦か毒麦か、このことは人間にはわからない、人の目には見分けがつかないのです。それゆえ私たちは自分の計りを振りかざして、自ら裁きを行うことを手控えなければならないんです。裁きは神の御手に委ねなければならない。これが毒麦の例えと網にかかった魚の例えの二つの例えが、いずれも教え示していることであります。今、水曜の祈祷会でウェストミンスター信仰告白を学んでいます。先週から予定の教理について学び始めています。予定の教理についてウェストミンスター信仰告白の3章はこう説明しています。神の聖典によって神の栄光が現れるために、ある人間たちと御使いたちが永遠の命に予定され、他の者たちは永遠の死にあらかじめ定められている。つまり人が永遠の命を得るのか、救いの恵みを受けるのか、それとも永遠の死を刈り取るのか、罪のうちに見過ごされてしまうのか、もうこのことは永遠の次元における神の選びによることである。これが予定の教理です。この予定の教理は、私たちの教会教派は1996年に創立50周年記念宣言として予定についての信仰の宣言を作成したわけでありますけれども、この予定の教理は誠に慰めに満ちた教えですから、ぜひ祈祷会に出席くださって、この教理の豊かな慰めを分かち合っていただきたいと願うのですけれども、一方では予定の教理は誤解もされてきたということがあるわけです。例えば予定の教理からは伝道の熱心は生まれないのではないか、そのように言われることがあります。なぜなら神が人を初めからもう永遠の次元において命と死に、 選びと見過ごしのうちに定めておられるとしたら、もういくらもそれはさ決まっていることなので、救いということがいくら熱心に伝道しても意味はないのではないか、まあ、そのように考えられることがあるわけであります。けれども実際にはこの予定の距離に立つことによって、むしろ伝道の熱心が促されてきたということがあります。宗教改革者ジャン・カルバンは予定の教理を強調したとよく言われます。カルバンの流れを組む改革家教会も予定の教理を強調する教派である、そのようによく言われます。そして改革家教会は現実に伝道に熱心に励んできたわけです。カルバンもまた伝道に励んだと伝えられているのです。なぜでしょうか。救いが神の永遠の選びであるとすれば、誰が選びに預かっているかということは人間の側で決めることではないからです。例えばもうこの人はキリストを信じる見込みがあると、有望であると、そう思われる人には熱心に伝道して、けれどもこの人にはもう信じる見込みがなさそうだと、そう思った人からは遠ざかる。予定の距離に立つときにはおそらくそういうことは起こらないと思います。なぜならまさしく誰が永遠の選びに預かっているかはわからないからです。誰が良い麦であるのか、美味しい魚であるのかはわからないからです。そして神様におできにならないことはありません。人の目にどのように映る人であったとしても神は救うことがおできになります。神がその人を永遠から救いのうちに選んでおられた、この選びは確かであります。私は洗礼を受けてもう40年になります。その事実に自分自身驚いているところもありますけれども、そして先週祈祷会の場でもお話をしましたけれども、もう何を隠そう私は大変うなじの怖い求道者でありました。私に洗礼を授けてくださった牧師先生はある時に、もう私がいないところでありますが、彼だけは洗礼を受けないと思ったというふうに語られたそうです。そういうふうに言われる人はそんなにいないのではないかと思います。それほど頑固であった、さぞ手を焼かれたことと思います。で、今はあのように頑固なものであってもキリストを信じるに至った、神にできないことはないという、そのモデルケースとして用いられているわけでありますけれども、そして牧師先生や信仰の先輩方がよくサジを投げずに、私のことを見限らずに時間をかけて御言葉を伝え続けてくださった、これは予定の距離ゆえではないかと考えることがあるわけです。私のようなものであっても私を作ってくださった方があり、その方が命の源であられ、愛と平和と喜びと義の源であられ、そしてこの方の所有であった私が自らの罪によってこの方を離れてしまった、けれど誠に絶大な恩恵によって御子を通してこの私を許して再びご自身の子としてくださった、そしてこの、ご自身の子として生きるための、誠に豊かな清め尽くすことができないような賜物を持って装わせてくださっている、この恩恵ということを知らされたわけです。人間は神の恩恵によって生きるんだということを全く知らなかったものが、神の許しも愛も命も平和も知らなかったものが、そこに身を置いて生きることを許されているということ、このことを知らされていくときに、聖書が言う通り救いはただ神の恩恵のみによるということの、この事実を承認せざるを得ないわけであります。 51節52節を見ます。あなた方はこれらのことが皆分かったか。弟子たちは分かりましたと言った。そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。主イエスはここで天の国の学者、天の国のことを学んだ学者というふうに仰せになっています。この天の国のことを学んだ学者とは、弟子たちのことでありまして、ただこれはこの時に主イエスを囲んでいた弟子たちにとどまらない、主イエスを信じ主イエスに従って生きるすべての者たちのことであります。私たち一人一人のことでもあります。私たちもまた天の国のことを学んだ学者たちです。そして天の国のことを学んだ学者たちは、天の国のことを学ぶことによって畑の中に隠されていた絶大な価値を持つ宝を見出して、持ち物を全て売り払ってでもこの価値ある宝を買い取るわけであります。学者たちと言いますと何か構えてしまうようなところがありますけれども、ここでの学者たちとはこの世の事柄を学ぶ学者たちではなく、天の国について神の命の真理を学ぶ学者たちです。いくつかの御言葉を思い返してみたいと思います。11節、あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されている。16節、あなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。23節、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。35節、私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。9節と43節、耳のあるものは聞きなさい。天の国の事柄、救いの真理、十字架の言葉、これはなおこの世にあっては隠されている秘密、ミステリオンであります。天の国のことを学んだ学者たちとは、この天の国の秘密を学ぶ者たちのことです。世にあってはなお隠されている秘密である神の救いと命の言葉を聞いて悟る耳を備えた耳のある者たちです。そして覚えておりたいのです、天の国の秘密、救いと真理のミステリオンはこの世の知恵や知識をもってしては知ることができません、悟ることができません。これに至る道はたった一つです。神の言葉である聖書に聞くことです。なぜなら神は聖書を通して、ただ聖書を通してのみ天の国の秘密を教え示してくださるからです。そして覚えておりたいのです、この聖書という道を通るならば誰もが天の国の秘密を悟ることができます。誰であっても救いと命のミステリオンを知るに至ります。なぜならこれは神の御業であり確かであるからです。聖書の著者であられる聖霊ご自身が一人一人の者たちに働いて、目を開き耳を開き、誠に懇ろな仕方で働いてくださる。私は聖霊のその働きを信じます。私のような頑固なものであってもこの秘密を悟らせていただいたからです。教会は学び続ける場所であります。学ぶことをしなければ倒れてしまう場所であります。なぜか、その理由は 単純であります。神様が私たち人間にご自身について、またご自身の救いについて示されるのは、言葉という手立てを通してであるからです。私たちは神学の営みを大切にしてきました。それは当然のことであります。神学とはすなわち神を学ぶ技です。それは決して神学者と呼ばれる人々、専門家とみなされる人々の個人プレーではありません。キリスト者は生涯神について学び続ける、神の言葉を聞き続け、神の言葉に養われ続けます。なぜならそのように神の言葉に聞きながら、聖霊が神の言葉を教え示して、そのことによって私たちをキリストその方と結合してくださる、この恵みの中で私たちはキリストにあやかっていく道、聖果の道をたどっていくからです。御言葉を聞くことなしに私たちにはキリストが分からず、私たちがキリストに似せられるという聖霊の御業も起こらないのです。その意味でも教会に連なる者たちは一人一人皆が神学者です。子供たちも神の言葉を学んでいます。彼らもまた神学者です。求道者の方たちも神学者です。皆が天の国のことを学ぶ学者たちです。そして天の国のことを学んだ学者たちが聞き取り続ける言葉は宝の言葉です。神の愛の言葉です。父なる神は私たちに語りかけてくださる。あなたは私の子である。私の喜びはあなたのうちにある。天の国の秘密を聞いて悟るとは、つまりは神のことをされ、神に愛されて生きる喜びを知るということです。これはこの世のものではない喜びです。この世がついに知ることのない喜びです。神様は御言葉を通して聖霊の導きの中で私たちをその喜びへと招いておられるのです。宝のようなかけがえのない喜びを手にするものとしてくださる。これが神の恩恵であります。祈ります。主なる神様、あなたの言葉を学び、あなたを知ることが私たちの喜びであります。私たちを天の国へと、あなたの救いと真理へと導いてください。私たちに対してあなたがどれほど恵み深い方であるのかを、憐れみ深い方であるのかを、御言葉を学ぶその営みの中でいよいよ深く知ることができるように助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。